フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽の本舗、ご案内いたしますのは私エースと
クラゲです。
どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海がそれ
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんばんは。
はい、こんばんは。
どうもでーす。音楽堂本舗でございます。
はい、どうも。
さあ、今日はですね、先週の放送で予告した通りサテライトからお届けしてますけども、はい、ここは、どこでしょうか。
ここは中央自動車道団子坂サービスエリアでございます。
はい、
去年1回ここで撮りましたね。
はい、はいはい、撮りました。
その時も名古屋前乗りでしたっけ。
あ、そうかそうか。
名古屋前の乗りだとね、結構遅めの出発なんですよ。
はいはい。
まあまあまあ近いんで。
まあまあ近いんでね。
で、そうすると、この時期ね、日が暮れるのが早いんで、
はい、
ここしか選択肢がない
という。暗くなっちゃうと、皆さんのお便り読めなくなったりするんでね。
はい。
もう日が、今、
クレントス。
クレントス。オチントスって感じですけどね。我々はこれから一路、名古屋に向けて、
はい。
で、明日9日がですね、名古屋の、アポロベース。
ベースも。あ、ベース。
今年初のライブでございますね。
はい、お年始ライブでございます。
お年始ライブでございます。はい、明日名古屋、明後日大阪と、
はい、
で来週東京と。
となっております。ねえ、
ちょっとすごいですね。
いいですね。
この年始のこのいつもはね、毎年東京だけでやってたんですけど、
そうですね。
今年は東名阪回ろうということで、
はい、皆さんにご挨拶ね、
はい、
ね、はい、回ろうかなと。
ね、いや、セットリスト昨日本田から送られてきたんですけど、すごいですね。
あ、そうですか。結構ね、まだオート送球分も抜けてらっしゃらない方もいらっしゃると思うんで、
はい、
割と優しめ
優しめですよね。
したつもりなんですけどね。
なんだけどすごいですね。
そうですか。
優しいのは最初だけみたいな感じが。
そうですかね、は
い、でもうちらしくていいんじゃないかなっていう。
あ、そうですか、
はい、大変新鮮なセットリストを、はい、抱えて明日名古屋、
ね、
初披露でございますけど、楽しみですね。
今年はね、
うん、
15周年イヤーという、ね、
はい、
ことでね。
はい、そうです。
そんなのを意識したセットリストしてみたんですけど ね、
はい。デビュー15周年ですか、早いですね。
早いですね。
ね、今年の10月で15周年。
はい、どういうことですかってくらい早いですね。
早いですね。特にこの7、8年の速さ。
早いですね。
ずーっと同じペースで生活してるんですけど。
ですよね。
ね。
もう一年が本当あっという間にね、
過
ぎ去っていくのでね、はい、もうこんなところまで、談合坂でこう番組を撮るというね、ところまで流れ着いてしまいました。
流れ着いてしまいました。長い休暇っていうのを久しく撮ってませんね。
そうですね。はい、昔はね、
うん、
なんかもう年に20分あればいいぐらい
ですね。そうそうそう、そう、
ね。
6、7本のツアーが2回あって、あとなんかイベントがあってぐらいな、そんなもんでしたからね。
その間、何をしてたんでしょう
か。何してたんでしょうかね。思い出せません。
思い出せないですよね。
はい。でもまあ、2016年がね、いい年になるように、
ね、
いいスタートダッシュを決めたいと思います。
はい。
はい。ではちょっとね、ライブの 感想というか、はい、熱い熱いお便りたちが来てるんでね、まず1つ目いきましょう。 S さん、クラゲさん、バントさん、こんばんは。
こんばんは。
これはですね、ジャイアンです。
来た。
先日の岐阜柳瀬アンツ、
アンツ
よかったです。
あと
新曲も聴くたびにかっこよく育って、定番曲も少しずつアレンジが変わっていたり、ライブに行くたびに違う発見や感動で満足感いっぱいになりますが、今回のアンツはさらに良かったと思いました。
ありがとうございます。
しかも今回イカノリパパさんや入谷さんやグライフさんや谷口さんやフミエさん、他にも薄い峠でも大御所の方々の皆さんの打ち上げに参加させてもらいまして、
大御所
で今までの男子チームの話を聞けたり、フミエさんの素敵な一面を見れたり、イカノリパパさんには博多においで美味しいイカを食べさせてあげるけと言っていただけて感謝感激でした。ファンの皆さんも本当に優しくて楽しいライブの一日を過ごせました。 S さん、クラゲさん、ファンの皆さん、本当にありがとうございました。またまたフェイストゥーエースのファンになってよかったなぁと思う一日でした。
ありがとうございます。
なんかアンツ熱かったらしいですね、その後もね。
ですね、
はい。
まあアンツいいですよね、やっぱりね。
うん、
ツアーもね、終盤戦でアンツ入れると、結構熱くなりますよね。
熱くなりますよね。
はい。全然みんなもね、相当熱くなったんだろうな、みたいなね。ありがとうね。
はい、ありがとう。
はい、続きまして。
はい。
お、続いてます。
はい。
エースさん、小籔さん、お疲れ様です。
はい。
ハリーです。
来た。
僕にとっての2015年の11月は、夢のような1ヶ月でした。
はい。
4回もフェイス2エースのライブに行けるんですよ。くー、来た。その興奮冷めやらぬうちにメールします。中でも岐阜アンツのライブは特に熱かったですね。男子チームに参加したからにはこの方にお会いしないわけにはいかない大先輩にも挨拶することができました。イカノリパパさんです。同じ九州男児としても先輩に当たりますが、やはり熱いものを感じました。僕が最初に勝手に勘違いしていた、なんちゃってボスのフミエさんに至っては、僕はもうすでにこいつ呼ばわりされていますので、爽やかな好青年というメッキはとっくに剥がれ落ちてしまったようです。ライブの感想ですが、セトリが変化していくことも体感できてよかったです。初めてライブで見る歌があったり、あの歌とこの歌が入れ替わってたんだみたいな感じですごく新鮮でした。そして感動したのはやはりラストの日暮らしですね。でのライブの時に目をつぶってみるという名付けて、はい、ハリー式ブラインド鑑賞法をやりましたが、ブラインド状態なのに景色が見えてしまうというこの斬新な鑑賞法、たまりません。アンツでも最後の最後まで大感動のライブを楽しませていただきました。ライブ後にファントモさんの打ち上げにも呼んでいただきまして本当に嬉しかったです。そこではパパさん、入谷さん、グライフさんから男子チームの歴史も教えてもらいました。古軍奮闘していた入谷さんの悲しいを聞いて頭が下がりました。ああ泣くわ。これからは、中部地区がもっと盛り上がるように頑張ろうと決意しました。うん、ところでジャイアンとスネオもこの打ち上げに参加したんですが、僕が悪魔だという話題になり、その場にいた文江さんからも漏れなくこいつは悪魔だと言われました。すると急に谷口さんがぶっこんできたんです。踏み絵は鬼だと。僕とは違うベクトルで、踏み絵さんに歯向かう猛者がいました。さすがにこれには踏み絵さんも黙っちゃ、いや座っちゃいませんでしたね。僕の目の前で谷口さんに制裁を加えていました。鬼といえば煮えたげる鍋、その煮えたげる鍋の向こうで焼きと書かれたシャツを着た谷口さんが首を締め上げられている、その決定的写真がこれです。なんやこの T シャツ。この瞬間が今日一の盛り上がりだったかもしれません。最後にみんなで集合写真も撮りました。あ、この写真に文江さんが写っていないのは、文江さんがカメラマンだったからではなく、文江さんが帰った後に撮ったからなんです。なぜそういうことになってしまったか僕には分かりませんが、とにかく楽しかったです。入谷さん、幹事をしていただきましてありがとうございました。グライオさん、打ち上げ中司会進行していただきありがとうございました。谷口さん、あの鬼発言は僕を助けるためだったんですよね。ありがとうございました。パパさん、お会いできる機会は少ないかもしれませんが、これからもよろしくお願いします。必ず博多のライブにも参加します。ハリーでした。ということでね、
いいですね。
いいですね。
相当このちょっとなんか団結がまた
ですね、いいですね。男子チームどんどんね あのこういうね雑な回をね楽しんでくださいね。いやいいですねこの、うん、入谷さんの歴史。そう
ちょっと僕古軍奮闘
ちょっと僕今うるっときてしまいました。
もうね
いろいろ蘇ってうるっときてしまいましたね。
入谷、ねはい、一人で頑張ってたもん ね
そうですよね。ありがとうございますね。
本当に嬉しいですね、
は
い、
どうもありがとう。
まあでもあの男子チームなんて言ってますけど、こうやってねふみえちゃんだとかね他にもいろいろあの男女取り混ぜて盛り上がってる様子が伝わってきてですね、これは大変嬉しいですね。
嬉しいですね、
はい、でやっぱり九州ですからね、イカノリパパは、はい、なかなか本州の方に遠征って難しいんですけども、こうやって来てもらった時にこういう会が持てたというのはですね、うんうん、大変
一応はね、だからハリさんもお目通しが叶って、うん、親玉にね、うん、よしよしって感じですかね。めでたしめでたしですね。ね、
はい、あとは、ハリーさんとして、ハリー一家としては、あれですかね、ブエルさん。ブエルさんの承認を得るべく。
ブエルさんはちょっとね、一筋なんじゃないよ。分かりづらいですよ、結構。ね、正面から言ってもダメですよ。
そうですね。
そう、こうね。横からこう、こしょこしょって。
こしょいかないとね。
くすぐっていかないと。うん、はい。まずグラウンドから入ってもいいじゃないです
か。グラウンドから。
いきなりグラウンドから、
ね。いきなりグラウンドからですね。
はい、はい、入ってもいいと思います。はい。
ね、あんまりでもグラウンドからって言ってもね、いきなりマウント取っちゃうとですね、逆に三角締めとか来ますからね。
ですよね。
はい、まあ、頑張ってくださいね、皆さん。本当にこうやって盛り上がってるのを聞くと、はい、僕らとしても大変嬉しいです。
はい。
ではこの辺で今日の1曲目聞いてください。フェイストゥーエースで、雪化粧。引き続き中央自動車道談合坂サービスエリアからお届けしております、はい、どんどん日が暮れてきましたけどもね、はい、ここから名古屋まで何時間3時間半ちょいですね。何時間半ぐらいですかね。
はい、
まあちょうどいい時間について、今日はお互いいろいろ
ね
ホテルの部屋でいろんな準備をして、はい、明日に備えようと思っておりますけどもね、はい、引き続きお便りなんですけどね、はい、もう一つ来てるんですよ。Sさん、クラゲさん、お疲れ様です。千葉のグライフ軍曹であります。
お疲れ様です。
先日のアライブ2最終ラウンド岐阜高槻参加させていただきました。
あざす。
今までも熱い柳瀬アンツでしたが、今回は各地から集まった男子部員にハリー一家が加わったことで客席の熱苦しさは倍増。お二人の演奏パフォーマンスもいつも以上に力強く熱く、今まで参加したどのライブよりも熱く激しく楽しいライブとなりました。また来年も岐阜で熱く盛り上がりたいと思いますので、年に1回と言わずブッキングよろしくお願いいたします。
はい。
で、今回の報告ですが、なんとあのアホの谷口が文江さんに誕生日プレゼントとして花束を贈呈しているシーンを目撃しました。
何？
しかもひざまずいて渡してました。
何？
この写真。文江さんは少し照れている様子で、なかなか面白いシーンを見させていただきました。ちなみに自分もプレゼントを渡す際に、おい、ふみえ、ほらよ、と、谷口氏の真似をしたら、ありがとうよ、と、おらついた返事をされ、見事帰り討ちにされました。まだまだ修行が足りないようです。ライブ終演後は駅前のお決まりの居酒屋で、飛騨の郷土料理をつつきながらの打ち上げでした。 今回は総勢13人で、半数がこの番組投稿者で占められているというくどいメンツでした。
くどいね。
さっきと同じ写真が来てます。
本当だ。
ジャイアン氏は見かけがジャイアンなだけで実は良い人で、ハリー氏が一番横暴ではないかとか、スネオ氏は至って普通の人ではないかなどなど、新加入の面々への理解が深まり大変有意義な打ち上げになりました。以上、来年も男子部集結すべく奔走したいと思ったグライフ軍曹でした。終電の都合で文江さんが帰った直後に写真、撮り忘れたことに気づいたため、集合写真に文江さんが写っておりませんってこと、そういう意味あれだったんですね。
なるほどね。
はい、写真さんは文江さんが、帰る際に、じゃあな文江と挨拶した谷口が締められている図でありますっていうね、さっきの別角度の写真。
抑えるよね、やっぱね。抑えるよね。
抑えられますよね。
もうね、うん、あのマルチカメラで抑えるよね、やっぱね。マルチアングルでね、こうね。あの、マトリックスみたいにぐるーっと回せるんじゃないかって
。いいですね。
いいですね。
いやいやいや、本当に楽しそうで何よりですわ。
いいですね、このようにね。
この谷口の嬉しそうな顔をまた。
この花束も来てますね。
ね、いいね。
いいね。こいつ分かってるよな。ネタどころをね。
ね、ネタどころ分かってます。
ポイント分かってますね。
ありがたいです。はい、ありがとうございました。
というわけで、あれですよね。今年、
はい、
ツアー、
はい、
アンツやりますよね。
はい、アンツありますよ。
ありますよ。しかも、
ええ、
千秋楽
ツアーですね。千秋楽なんですよ。
アンツですよね。もう楽しみですね。
本当に楽しみです。
また、ね。
しかも、最終ブロックが、静岡ソナッシュ。岐阜アンツって
男子部集合、
そう、極悪な5日になりそうです
ね。はい、くどい人集合って感じでね。
はい、
ありがとうございます。
はい、はいはい、ではお便りの方お願いします。
はい、打って変わりまして、 A さん、黒毛さん、こんばんは。今年は私とお兄ちゃんが受験生なのですが、お兄ちゃんだけ先に AO 入試で国立大学に合格して、プレッシャーだらけで困っている、清香です。
あ、
ね、今までは熊本のライブに お兄ちゃんが学校帰りに、フェイスエースのライブを見に来ていましたが、これからは一緒に見れなくなります、
うん、
なんだか寂しいです、うん、私も負けないでお兄ちゃんと同じ高校に入れるように頑張ろうと思っていますが、なかなか難しいです、うん、どうしたら頭が良くなるのでしょうか。覚えたことをすぐに忘れてしまいます、話は変わりますが、この前ギター発表会に出ました。
うん、
アコースティックギターでノスタルジアを歌いながら弾きました。
おお、すごいじゃん。
すごいね。ギターはあまりうまく弾けないので、ギターの先生と一緒に弾きました。最初はノスタルジアを先生が歌いたいと言っていました。でもギターの先生は歌は上手ではありません。あのすごい声でノスタルジアを歌われるのが嫌なので、私が頑張って歌うことにしました。歌とギターを一緒にするのは難しいですね、
うん、
でもライブ会場にはたくさんの人がいましたが、緊張しないで歌いました。
おお、すごい、ね、じゃ。
そしてあるバンドのボーカルの人が私の演奏したノスタルジアを聞いて、この曲はとても良い曲だから、今度自分のバンドで歌ってみたいと言ってました。
お、嬉しいですね。
頑張って歌ってよかったと思いました、
うん、
素晴らしいですね。今は日暮らしを練習しています、
うん、
日暮らしは私には歌うときにキーが低いので、先生が日暮らしを3カポ上げて、聞かせてくれました、
うん、
ピッチ上げたんです
ね、うん、
すると S さんの声が東方神起みたいになって先生と大爆笑しました、このギター教室では春と夏に発表会があるので楽しいです、
うん、
そして発表会のあるライブハウスではご飯がビュッフェ式で出るので美味しいです。 S さんとクラゲさんも見に来てみませんかってことね。
ね、
ありがとうございます。画像来てますね。
お
お、すごいね。ギターでノスタルジアってなかなかすごいですね。
なかなかこれ難しいですよ。
難しいですよ、うん、あのコード進行とかね。あ、そうですか、うん、よく頑張りました。素晴らしいですね。聞きたいね。ところで、うん、A さんの、声のピッチ、うん、要は音程を早回しとかで上げるとですね、うん、ね、今回東方神起とか言ってますが、
うん、
昔ね、うん、西庵が、
はいはい、
iPhone のアプリで、
アプリで ね
そういうのがあってすごい発見したね。
はい、
A さんの声をピッチ上げるとユーミンになる。
そうなんですよ。
らしいですよ。
そうなんですよ、ね、ちょうどだから3カポ1音半ですか
ですね、
上げてね、
ノスタルジアでしょ、
ね、カルナバル、
カルナバルか、
うん、カルナバル、
を上げるとですね、 あのラーラライブラーラライブユーミンだ
そうあの曲がまたね
またそうユーミンボイ
そうそうそうそうそうそうあれは笑いましたね。
なんかそんな機械とかアプリとか持ってる人はちょっとお試しやれってことね。
はい。じゃあもう一つ行きましょう。
はい。
Sさん、クラゲさん、バントさん、こんばんは。山梨県在住のメリです。
こんばんは。
季節外れのネタで申し訳ないです。思い出したのでメールします。以前の放送でクラゲさんが、桃でわけのわからない料理をするな。
はい。
ポテチとか、桃カレーとか。
はい。
とおっしゃってましたね。全くもって同感です。うん、そんな酢豚のパイナップルが許せないメリですが、すごく美味しい桃料理を紹介します。
なんだな。
それは桃の天ぷら。
え？
青くて硬くて甘くない残念な桃ってありますよね。
ああ、なるほど。はい。
それを天ぷらにして、抹茶塩やわさび塩でいただくと美味しいです。
なるほど。
私に数々の投稿ネタを提供してくれた友達はご夫婦でお蕎麦屋さんをやっています。お蕎麦屋さんの天ぷらって美味しいですよね。桃の収穫時期、つまり初夏の頃、天ぷら盛り合わせの中にひっそりと桃の天ぷらが入ります。知らずに食べて、何これ？なんだかわからないけど美味しい。ふふふ、桃よ、桃。いけるでしょ？さっぱりしてて、ほのかに甘く香る桃の天ぷら。美味しい驚きです。友達だから実験的に私のザルにだけ入っていたわけではなく、その時期は全てのお客さんにも入っています。いわゆる残念な桃をたわしでこすって、産毛を洗い落として皮のまま切ってあげるのが崩れないポイントだそうです。
なるほど。へえ。
ちなみに山梨県民は硬い桃が好きです。リンゴのように甘くて硬い桃が最高の桃。それをたわしでこすり洗いして皮のまま食べます。県外にはあまり出回りませんが、カリカリモモコなんていう品種もあります。甘くて手で皮が剥けるほど熟した桃は気持ち悪いと言われます。
そうなんだ。
ジュルジュルなところがいいのに。極寒の富士五湖地方からドピンクに山が染まる季節を待ちわびてリクエストしますということで、リクエストいただいたんですけどもね。どうなんでしょう、この桃、硬い桃。
僕やっぱ桃料理許せん派なんですけど、
うん、
やっぱりそのね、収穫前の間引きとかあるじゃないですか。うん、まだ青いやつとか、うん。そういうのを料理に使うっていうのは僕ちょっとありだと思うんです
よ。ありだと思いますよ、これは。
スイカの漬物とかあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
あれ美味しいんですよ。
うん、
まああれまあ、ぶっちゃけウリ、ウリ。
ウリ科ですからね。
ウリ科ですからね、美味しいんですけど。やっぱ果物がその糖分がこうね、うん、熟しきる前っていうのはやっぱりこう、野菜系ですから。
そうなんですよ。
はい。味といいね。
うん、
なんで、それをこう、天ぷらとか。ちょっとまあ食べたことはないんですけど、
うん、
なんかあ、なるほど、それはありかもな、
ありかもなっていうね、
それで、
うん、皮のまま切ってあげるっていうところもまたちょっと納得いきますよね。
そう、納得いきますね。
ちょっと食べてみたい気がしますね。
そうですね。はい。
はい、
これなかなかいい情報ですね。
ね。
はい。
皆さんもぜひちょっとそういう桃があったら試してみてはいかがでしょうか。
はい。
ということで、メリさんからの、リクエスト、今日の2曲目聞いてください。フェイストゥエースで早春。
卒業式の途中で華やぐ列を外れて校舎をそっと抜け出した港の桟橋
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。
はい、
ですね、この後我々は名古屋に向かってひたすら走っていこうと思います。そして明日、名前も言うようですけども、今年最初のライブでございます。
年始ライブでございます。
なんかすごくちょっと気合が入りますね。
ですね、はい、
年始一発目、はい、なんか去年だかお年だかも一発目が名古屋ってことがありましたよね。
ありましたね、
前ね、はい、うん、今年も名古屋からスタートします。ということで番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。はい、それから毎週言ってますけどもね、株式会社ピュアボックスさんから、
はい、
ドッグフードですね、ドットワンフリーズドライシリーズ、フリーズドライ納豆、フリーズドライリンゴセブン、フリーズドライチーズキューブ、この3種類をまとめて1名様にプレゼントしたいと思いますんで、ワンちゃん飼ってらっしゃる方でね、
はい、
試してみたいという方はメールで番組の方に、
希望
フード希望と書いて、はい、お便りと同じ宛先で送っていただければ、1月末日まで
ですね、
はい、
まだ時間あります。
はい、ですのでご応募ください。はい、それからお便りの方もお願いします。宛先は ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp、
はい、
で、お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799、長野東郵便局支所箱68号、碓氷峠音楽堂本舗、こちらの方まで、お願いします。
はい、
リクエストとかね、また
はい、
それから、ライブの感想とかもお待ちしておりますし、それからライブ後の打ち上げの様子とか、
はい、
お待ちしてますんでよろしくお願いします。それでは碓氷峠音楽堂本舗、またのご来店を
お待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。